ジョニーです。
松尾です。
2021、本の感想と夏ね、夏じゃない、春か、
春ね、
春の本の感想、
はい、はい、
まあ、今回もどんどんアニメには見放されていった我々が行き着く先は、
そうね、
そうね、そう、何を言っても誰にもそんなに言われないだろう本の世界、
そうですね、
流れとかないからね、基本的に芥川賞とかぐらいしか、
そうね、はい、
本の話ですよ、
はい、
で今回私が、地雷として、読んで一緒に読もうぜっていう話をしたのが私を話さないで、
うん、
和尾石黒、
はい、
はい、ノーベル文学賞作家です。
そうですね、
面白かった、
面白かった、
僕は面白かったですね、さすがノーベル文学賞、
なるほど、
あの村上春樹が手に入らないだけのことそこはいいんじゃない、
レベル高い、レベル高い、いや、ぜひ、
はい、
そしたらまず、
はい、
そのジョニーさんの感想というか、
はいはいはい、
よかったと思った点をちょっとね教えていただきたいです、ね、
まずね登場人物が少ない、
うん、
うん、
まあまあまあ
ね、うん、乱立してわけわかんなくなるくらいだったら、まあ、今回の人間の数でさ濃厚にやり取りしてもらった方がいいじゃん、まあ、そんなに短くないじゃんこれ話、
そうですね、
でもこの登場人物数ってすごくない、
うん、そうかね、うん、なんかまあそこはあまり気にならなかったかな、
そうそう、いやでもでそのせいかなんとなく一人一人が、まあ、キャラが立ってるように思える、
なるほどなるほど、シンプルだった、
そうそうそう、もうモブは完全にモブだし、
うん
その代わりにこう、キャシー、それからトミー、ルースのこう人物像がなんとなく手に取るように分かると言いますか、
なるほど、
ちゃんとあこういう人だね、俺の周りにもこういう人いたねみたいな気持ちにさせてくれる、
なるほど、
ところがありました。であとね、結構大事なことをポロッと書くのが好き、
うん、
なんか私たちは誰も子供が作れないとかさ、
うん、
なんか提供者ってこういうことよみたいなことをさらっと書くでしょ、
うん、
あんまりさも重要ではないかのように、
うん、
でそこがいいなと思って、
なるほどね、
おお、そういうことっていう、
うん、
あ提供者ってそういうことみたいな裏書くのが面白くて、うん、なんかこの行々しくこれがトリックの答えでございっていうさ、うん、やつじゃなくてこうさらっとしてる感じがまたいいなっていう、そのキャシーがやっぱちょっとずれてる感じがそこに出てるなと思って、
なるほど、
この本って基本的にキャシーのなんだ一人語りというか、
まあまあまあそうだね、
自分誰に向けたわけでもない自分の記憶の回想録みたいなところがあると思うんですけど、うん、だからキャシーにとってはそれはそんなに悲劇でもなければ、
うん、
当たり前のこと、
うん、
なんだよね。でそれをこうまあ現実の僕らが読んでええー、とか思うっていうの、そのギャップがリアルで面白いなと思って、
うん、
私たちが提供者であることは別にそれほど大事じゃないぐらいの感じで書いてあるけど、
うん、
いやいやいやいや、それこの物語が肝だからみたいな感じがしましたね、
うん、なる
ほど、はいはい、あとはそうですね、なんか生々しい人間関係の話とかが好きだったかな、
うん、
結構嫉妬とかさ、思春期独特のさ、見え張ってみたりとかさ、
うん、
そういうのが程よくコミカルで良かったですね、
なるほど、
リアルすぎない感じがまたいい、
うん、
なんか読んでて一つのなんていうか根底にあるなんか同じなんつうのゆっくりとしたリズムみたいなのに酔えましたね、僕はね。
なるほど。
なんかこう、和尾石黒の世界を満喫した感じがします。
うん、
はい、ずーっとなんかね、こう同じようなメロディーがゆらーりゆらーり流れてるような気持ちよさ。
うん、
なんか本を読んで、一回閉じて、他のことをして、また帰ってきて本を読み始めても、すぐに同じメロディーが流れ出すんですよね、
僕の中
でね。それがこう物語に酔えてるんだなって思って、
うん、
なんか結構ねいい具合に没入できた読書体験でしたね、
なるほど、
はい、まあ、簡単に言うとそんな感じです、
うん、
自分のじゃあちょっと感想を言うとですね、なんかそのまずまあ当たり前なんだけど、うん、日本的じゃないよねっていうのは結構感じましたね。でなんでそう思ったかっていうと、うん、この物語ってさ、自分のちょっとその捉え方が間違ってなければ、うんうん、要はさクローンの人間をこうある収容施設に集めて、うん
はいはい
まあ育てましょう、
はい、
で多分そのクローンって、うん、昔は人権がなかったんだけど、うんうんうんまあ、そういうの人たちも心があるんだから人権として守りましょう、うん
はいはいはい、
っていうのがヘールシャムなんだよねきっと。
多分もともとはねそうだよね。
そでそのヘールシャムで、育っていった人子たちは、うん、なんかその多分人権の問題で揺れながらさ、
うん、
こうそういうことをほのめかせられながら、うん、自分がクローンである提供者であるみたいなことをほのめかされながら世の中に出てくる、う
んはい、
でその世の中に出てってまあ、アパートみたいなところに今度移り込んで、うん、自分がその介護人になるのか、うん、提供者になるのか、
うん、
なんかここの定義って多分ちょっと曖昧だったと思うんだけど、うんうんうんまあ、介護人に なるんだったら提供がなんかしばらく免除されるのか、
そうだね、まあ、見合わされるような感じだろう、
うん、でなんかその提供者になると、まあ、提供が始まって、うん、で多分どんどんどんどん臓器をやっぱ取られていくから、
そうね、3回か4回やったら死んじゃう、
ね、やっぱ死んじゃうみたいな感じで、うん、まあそうだよねっていうのがある、
はい、
わけじゃないですか。
そうです。
で多分そこに、
うん、
視点を当てないのが、
うん、
日本的じゃないよねと思った。
あ
日本だったら多分ねそこにまずね結構書くんだよ。
そうだろうな。
あのそのこれクローンの世界で、うん、とかさ、
そうそうそう
介護人がどうでとか、
うん、
そういうところをあえて書いてないのは、うん、いやすごいなと思った。
すごいよね。
それは素直に、うん、へーと思いました、うん、
多分ものすごい作り込んであるんだけど、
うんうん、
さらっと匂わす程度に終わってるよね、
うん、
でこうヘールシャムこのなんだクローンにも人権を運動が一回盛り上がってってヘルシャムとかいろいろあったんだけど、うん、なんかの事件でさポシャっちゃったんだよね多分ね、
うん、
その辺の下りとかもさらっと触れるぐらいで、うん、ちゃんと考えてはあるんだけど、なんかそれはキャシーにとっては 大きな問題じゃないからってことなんだと思うんだけどね、
う
ん、
そうだから素直にそれはすごいなと思った上で、う
ん、上で
俺日本人だなと思ったのも、
ああ
いやもうちょっと説明してくれよ。
ああなるほど。
で
そこは聞きやがった。
思っちゃう。まあだから想像の余地で楽しむっていうのも全然好きだからいいんだけど、にしても言わないねと思って。
言わないよ。
ひたすら言わないねと思って。
言わないよ。
だってさ実際さヘールシャムの中でも。
はいはい、
その先生たちの間でもさ結構葛藤がある場面があるじゃん。
あるある、うん、
要は自分たちはクローンなんだよってことを多分、
うん、
気づかせた方がいい派と、
そうそう
そう、そうじゃない派がいたりとかさ、うんうん、あなたたちは多分その自分は将来の夢を持つべきなのか、うん、持つべきじゃないのかみたいな話とかあ
る
じゃん、うん、
あるある。
えなんでそこ深掘んないのみたいな。
いやいや
なんかね、そこら辺のいやすごいなと思う一方、うん、多分文化の差もあんだろうなって思いつつ、
はいは
い
はい、
いやもっとそこで膨らました方が面白いんじゃないのかなとか思ったりもしながら、
うん、
読んでたかな。でだからそういうなんかこう文化の差とかいろいろそういう、はい、ああこういうアプローチなんだっていう面白さはあって。で、
うん、
でその中で、
はい、
トミーとかさキャッシーとかの、うん、要は心情の動きがあるわけじゃないですか。
ありました。
でなんかその背景を説明しないまま、
うん、
説明しきらないまま、うん、こう感情の話をされると難しいよねと思って、
うんうん、
結構解釈の仕方が無限に出ちゃうよね、
出る出る出ると
思って、結果的に、うん、この和夫石黒は、うん、何を言いたかったんだっていうのは、うん、難しいなと思った。分かんないかったかな、結果的には、うん、いや要はその青春的なところのなんかこう葛藤を描きたかったわけじゃないんだろうなとは思うんだけど、うん、どう解釈したもんかねって思った、
はい、
だからなんかこう素直にすごい面白いって言った人は、うんうん、どう解釈したんだろうっていうのが、うん、そう聞きたかったから、最初にちょっと感想をね、聞きたかったんだけどね、
結論だこれがいい、和夫石黒が言いたいみたいなものは、うん、強くはないでしょ
のかね、
うん、なんか そういう質の論文じゃないからさ、
いやもういやもちろんもちろん
そういう質の物語ではないよ、うん、
でもなんか自分はね勝手にそういうのがあるような気がしちゃうのよ、
うん、
要は作家としてさ何かを伝えたいから物語を書くと思ってるから、うん、基本的にはね、うん、だからこうなんかこう物語のシーンみたいなところは何、うん、どこなんだろうと思って、
いやなるほどね、
まあ単純に例えばさラノベとかだったら、うん、もう読んでてあ楽しいでいい、 それはそれだし
俺つえでいいんだよ、
いやそうそう、うんまあ、それが伝えたいことも、うん、いや読んでる爽快感とか、ねうん、そういうことだと思う、この本の捉えどころはどこなんだろうっていうのが、うんだからいまいちこう掴みきれないまま終わったなっていう、
う
んうん、だからそれは面白い面白くないじゃなくて、
ねうん、そこ掴めないところがいいと思って、
なるほどね、まあそれももちろん、
うん、
そうだよね、
だってこれを読んだからやっぱりクローン技術は危険だと思う人もいれば、うん、なんかクローンいいなと思ってもいいなと思うんだよね、
うん、
その辺の解釈の自由さが素敵だなと、
うん、そう
アメリカ人だったらこうはいかないと思うよ、うん、多分トミーはね武器を持って脱出するよ
そうね
と思う、
うん
まあ、それはちょっとあのなんだ文化の比較というかさお茶化して言ってるところあるけど、
うん、
なんかこの和夫石黒はそういう意味じゃ徹底的に個人的な、うん、キャシーという女の子を突き詰めて日記を書かせたんじゃないかなと思うけど、うん、想像上の中で、うん
そうね、だから、うん、いやすげえ面白いアプローチの仕方だよねと思った、
うん、
多分散々作り込んだ背景を説明せずに物語を進めるっていう、
う
ん、そのやり方はなるほどね、うん、と思ったね、
最初普通の寄宿舎かと思ったよね、
いや思った、
うん、こういう方法をすげえなと思って、さらっとそれほど君の好きなさ本とかだったらさもう100年法っていう法律があってねってところから始まったりするじゃん、じゃなくて読み進めていううちにぼんやり100年法が分かっていくみたいなさ、うん、でしかも主人公はそれについてイエスともノーとも言えずに、
うん、そうね、いやそうだから日本的じゃないねって思ったね、よ別によくいい悪いの話じゃなくて、いやでそうだね、そういうのを踏まえた上で多分自分は和夫石黒を今後読まないなとは思ったのよ、
あ本当、
うん、いや別にこの本がつまんなかったわけじゃないんだけど、うん、はまんねえだろうなと思って、いや他の本がこの手法なのかは分かんないよ、
そうだね、そうだね、う
ん、でももし仮に同じ手法なんだとしたら多分もう楽しめない、いや要はそのこのテイストだったらね、
うん、
要は作り込んだ背景があって、うん、その中で動いてる人たちがいるっていう構図だったらもう楽しめないかなと思うから、和夫石黒はまあとりあえずこの一冊かなっていう感じはしたけど、
なるほどね、もうまた読んでもいいなと思ってますよ面白かったからね、
だけどいや読んでよかったなと思った、
あ
こういう人こういう作家もいいんだなっていう意味でね、
いや非常に上品でしたね、いやよかったなと思って、
だから世間的にも評判いいもんね、
いい、うん、
この本ね、
そうですよ、いや世界観がいいよね、
うん、
好き嫌いはあれ別にしてもその世界観すごくないですか。
うん、
なんかカチッと作ってあんなっていう感じがすごいしましたよ。
いやそれはだからそう考え込んだ込まれた作品だなと、
よく作られてるわっていうね
思いました、ね。
結構衝撃だったのはあの主人公がさあのポルノ雑誌を一生懸命見てるっていうので、うん、なんでそういうことをしてるのかっていうのが明かされるシーン覚えてます、ね。あの自分の中の淫乱が、
そうね、
あるから、多分私のポシブル、本体はポルノ女優かなんかだと思ってっつって一生懸命この親を探すような気持ちでさ、ポルノ雑誌をめくってるっていうさシーンがなんかとてつもなくこうずしっときてね僕には。
そうね、
あそうなんか親探しじゃん言ってしまえば、そういう気持ちでポルノグラフィティを眺める女の子っていうのがさなんかどんな気持ちなんだろうと思って、もうあるあるの逆ないないないの状況でのあるあるじゃん多分。
おちょっとさ、
うん、
俺もそこで思ったんだけど、
うん、
そのさあれだよねポシブルって、うん、自分のクローンの元のこと言ってんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう
親じゃないよね
親じゃない、でもクローンにとっての親って本体のじゃない自分とのあれじゃない、
そうだよねだから多分だけど、
うん、
その自分いやどうなんだろうなと、まあ、これもさ説明されてないから分かんないんだけど、
うん、
要はさその例えばジョニーさんのクローンを作りましょうってなったら、
はい
はい、要は今作りましょうでさ、
うん、
0歳からスタートしたジョニーと今のジョニーがいて、
うん、
でこうそっちのさクローン側のジョニーがさ17歳、うん、
いや
20歳になった時に、
はい、
ジョニーさん本当のジョニーさんが60歳になってる、
はいはい、
でこれが多分臓器の入れ替えの話なんだよ
だね、
だから多分年齢はずれてるんだよね、
う
ん、
まあそうだろうね
きっと
可能性はあるな、
うん、でもなんかそうしないと意味ないような気もするし
ね、
なんかなんかその臓器の新鮮さとか
そうだ間違いない、
いや説明しろよってい
やいやいやいや
ちょっとさなんかいやいいんだよ想像するの面白いがいいんだけどそうなんかだからそのポルノ雑誌をめくってることもさ、
うん、
キャシーはさそういうところまで含めてどう見てんだろうなっていうのがさ、
うん、
気になったんだよね、
う
ん、
そうだね、
なんかそうだってさ下手したらさそのポルノ雑誌って もちろんまあおおむね平均から言ったら若い人たちが、
う
ん、出てるものを見てるとさ出てこない可能性の方が高いんじゃないのってちょっと
まあまあ確かに
思ったりもしたのよ、うん、だそこってどうずれてんのみたいな、
それは分かんないね、
だからもしかしたらいやさっきの自分が言ったさ、
うん、
家庭じゃなくてなんかその生まれた瞬間にクローン作っといて、
う
ん、
そうね
一緒にこうみたいな可能性もあるけど、
うん、
でも病気ってそれ救えないよねとも思ったんだけどね、
うんうん、
でもなんか発症時期が一緒になっちゃうじゃん、
そうだね、
遺伝子的に
遺伝子的にはあの生まれるものであれば、
まあ、そうなんか不摂生とかだったらまああれだけど、うん、あとも事故とかねそういうんだったら救えるけどとかはあはあとかってまあそうだねいろいろ、
いや考え
た考えた、読みながらずっとそういうことがね気になりながら考えながら読んでましたよ、うん、
間違いないですね、いやいろんなことを考えさせられるという意味ではもう名作だったと思いますけど
ね、まあだからそうね、うん、そういうああこういうアプローチもあんだなっていう、
よかった、
うん、
はい、じゃあご満足いただけましたか、ご堪能いただけました
か、そうですね、読んでよかったと思います、
はい、じゃあ続きましてちょっと早くだな、時間的に一回切ります。
はい。はい。